ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演をいただき、健康についてテーマを決めてお話をいただいた後、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただいています。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなお話ですか？
はい、今日はNMN という、物質の話ですね。
NMN、
はい、
NMB48 ではないですね。
じゃないですね。最近ちょっとこう話題になってましてですね、はい、NMN って言いまして、ニコチンアミドモノヌクレオチドっていう、物質なんですけども、はい、ちょっとその話を今日簡単にお話しさせていただいて、その物質の持ってる、可能性ですよね。うん、あるいは、現段階、臨床的なことで分かってることなど、ちょっとお伝えできればなと思っています。
はい。
SNS とか見られてる方、YouTube とか見られてる方、いろんなドクターが、様々な発信をされてるんで、いろんなこと聞かれてる方もたくさんおられるかもしれないんですけども、はい、うちの経験とかも踏まえながら、ちょっとお話しさせていただきたいなと思っています。
はい。
最初に NMN ってそもそも何かってことなんですけど、
はい。
森谷さん、聞かれたこと、
はい。NMB っていうレベルの人間ですから、NMN。はい、何ですか？
そうですね、はい。なりますよね。
お願いします。
実はその、数年前からですね、この NMN というこの物質の、一般的にこう俗に言う、若返り効果みたいなところがですね、ちょっとこうクローズアップされててですね、
はい、
サプリメントとかもですね、玉石根こう様々にこう出てるっていうのが、現時点です。
はい。
で、その NMN っていうのはですね、もともとビタミン B、B3 ですね。の群の一種でですね。もともと人間の体にこう存在しているもの。
あるんですね。
で、日常その食べ物、ブロッコリーとかですね。うん、そういったものから微量ながら僕ら摂取して生きている。そういった物質なんですね。
はい。
で、これがなんで注目されるようになってきたかっていうとですね。2015年、16年あたりですね。発表されたもので、その NMN っていう物質をこう与えられたマウスですね、が、様々なこう効果が認められましたよという研究報告が、あってですね、その研究によると、その、代謝を上げる、エネルギーを上げる。
うんうん、
で、そうなると、もちろん体重増加にこう歯止めがかかるわけですね。
ね、消費するわけですからね。
そうですね。そうなると血糖値やコレステロールも抑制される。
うん、
でエネルギーが上がるんで、脳神経の細胞のエネルギーが上がって、認知機能が上がる。
うん、
で、筋力の、エネルギーが上がって筋力が向上する。うん、目の機能が改善する。
うん、
免疫機能が上がる。つまり、様々な、プラスの効果が見られたという、報告やったんですね。で、これを受けて、NMN を、臨床応用できないかっていうので、現在は市場にサプリメントがたくさん出てるっていう現状なんですね。で、ただ、まだその非臨床試験と言われる動物実験のその結果から6年ぐらいしか経過してないので、
さっき言ったお話はマウスでこんな効果が得られるっていうことだったわけですよね。
そうなんですよね。
これが人間であるかどうかはまだまだこれからということなんですね。
そうですね、まさにおっしゃってる通りで、やっぱ臨床的に分かってることと、現時点で分かってないことも様々あるんで、その辺はマウスでの結果が即人間に効果、同じ効果出るかっていうとそうじゃないんで、注意も必要ですし、うちにいらっしゃる患者様にはその可能性は話するんですけども、現段階で分かってる客観的なこともお話しさせてもらってます。
はい。で、この NMN が、体に作用してということなんですよね。
はい。
なんでなんですか？
簡単に話をしますと、NMN をこう体の中に取り込むとですね、NAD っていう物質に僕らの体の中で変換されるんですね。
はい。
で、その NAD という物質が先ほどお話したエネルギーの元になってくれて。っていうのが一つですね。あとは、サーチュインと言われる、老化に関連した遺伝子に作用するというのが、動物実験で分かってるんですね。だから、 年齢が上がるとですね、この NAD というエネルギーあるいはサーチュインにこう関係する NAD っていうのがどんどん減っていくっていうのも分かってるんですね、うんうん、で60代ともなると、まあ、20歳の頃の半分ぐらいになるんじゃないかって一応言われています。
年齢とともに減っていく、うん、はい、人間の体内のこの NAD を補充するために、ね、はい、NMN を補充するのが A やないか、ね、ということなんですね、
はい
はい、なるほど、まあ、マウスでそんなね、いろんな効果が出ました、うん、でも人間の中でも NAD は減っていくんだから、うん、補充はした方がいいよっていうのはこれはまあ今も言われてることですね、はい、
うん、そうですね、理論的には正しい方向かなというところですね、うん、
じゃあこう増やすにはやっぱ MNN になるわけです
か、が一つ、まあ、選択肢として出てくるのかなというところですね、うんうんうん、
これでも MMN だけでもないんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それだけでは、
まあ、NAD を増やしてくれるっていうのはですね、はい、まあ、その NMN もちろん今回挙げてるんですけども、実はその昔からよく言われてたそのカロリー制限、腹8分目とかいうやつですね、はいはいはい、とかですね、まあ、適度な有酸素運動、病院とか行くと運動しとってくださいねってよく言われると思うんですけども、うんうんうん、まあ、そういったものが実は NAD を引き上げるっていうのはすでに分かってるんですよね。
カロリー制限や適度な有酸素運動で NAD を増やすんだということも言われてる、はい、あ、分かってるんですね、
は
い、
ここ実は非常に大切なポイントでですね、はい、NMN もちろんそのサプリメント点滴価格の高いものが多いんで、うん、まあ、それをこう何でしょう、簡単に多くの方が取り入れることってなかなか難しいと思うんですけれども、毎日の晩ご飯の、まあ、お米半分にしとこうとかですね、うんうん、まあ、毎朝出勤の時30分歩こうとか、朝の散歩毎日やろうみたいな、うんうん、こういったことっていうのは無料でね、明日からでもできるんで、はい、うん、このあたりちょっとぜひ意識してほしいなと思いますし、患者さんにもその話は絶対してます。
うん、
はい、まあ、ちなみに僕、朝帰宅、まあ、30分ぐらい、往復で歩いてるので、はい、まあ、計1時間ぐらいですね、
う
ん、1日の中で歩く時間を取ってますね。まあ、すでにこれお聞きになっている方でも NMN 接種されている方も多いかもしれませんけれども、まあ、NMN を接種しながらですね、まあ、片一方で、まあ、日々どか食いをしてですね、運動せずにずっと家でいてるっていうのはちょっとこうアクセル踏みながらブレーキ踏んでる感じなんで、まあ、せっかく NMN 接種するんであればですね、うん、やっぱりこう食と運動この辺意識してですね、やっていただかない、やっていただくのが、まあ、いいんじゃないかなっていうのは思ってますね、うん、はい、
やっぱりね、この生活習慣を、うん、まあ、その食事をこうね、うん、まあもう全く食べないとかじゃなくって、
そうですね、
ある程度こうちょっとこう制限したりするとか、はい、あと適度なこの有酸素運動をするとか、うん、こういうのはやっぱり生活習慣の改善っていうのが、うん、まあ、この NAD を増やす上でも大事ということですよね。
そうですね。まあ口うるさく言われることなんですけど、やるのが難しい、
うん、
し
ですね。でもタダでできるよっていうことですよね。タダ
でできるっていうところは大きいですよね。うん、はい。まあ、まあ、この NMN って、まあ、今までもその人を対象とした臨床試験って結構今までされてるんですね。で、まあ、多くの万人に当てはまるわけじゃないんですけれども、まあ、インスリンっていうのがこう効きやすくなってきてですね、うん、血糖値の管理が改善するとか、うん、睡眠の質が向上するっていうふうな、まあ、人間でデータも出てたり
する。少しずつそういうのも出てきてるんですね。
出てきてるんですね。後追いで出てきてる感じですね。うんうんうん、まあ、直近でこの5月の東京、ね、日本のまあ有名な東京大学ですけど、はい、まあ、臨床試験の報告があって、まあ、サルコペニアというちょっと医学用語なんですけども、まあ、簡単に言うと年齢が上がると体が弱って、筋力が落ちて代謝が落ちてっていうふうな、まあ、簡単に言うと体がこう落ちていくような状態ですよね。うんうんうんうん、そういった方に、この NMN を使うことで、代謝が上がってですね、歩くスピードが上がるとか、筋力の使い方が上がるっていうふうな、まあ、データっていうのが出てきているので、まあ、早い段階でそういう予防策としてこの NMN を使うっていうのは、まあ、有効な可能性があるというのがデータの報告ですよね、
う
ん
う
ん
うん、人間に対してもそういうデータも少しずつ出てきてるんですね。そ
う
ですね、
まあ、日本からも出てきてるっていうところなので、まあ、まあ、うちのクリニックでも非常に多くの方健康維持のためにこれ使っていただいててですね、うん、まあ、体感にちょっとまあ正直個人差も結構あるんですけれども、まあ実感的に結構前向きな効果が出てるっていうふうな印象が結構あってですね、特に男性ホルモンや女性ホルモン、まあ性ホルモンの低下してる方、もともと低下してる方はですね、結構この NMN の効果出てる印象があるので、まあまあ全く効果の怪しいものでもないんじゃないかなという ふうには思ってますね。まあ、最近、後追いでこう様々なデータ出てきてますんで、うん、まあ、この辺ちょっとアップデートしながら、客観的なデータを踏まえながらですね、うんうん、まあ、引き続きこの NMN は活用していければなというふうには考えています。
なるほどね。さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材一つご紹介いただいていますが、はい、先生今日は何ご紹介いただけますか。
は
い、
今日は枝豆ですね。
枝豆美味しいね。あ、この季節いいですね。
いい季節。
ちょっと、
はい、
さっき先生
どうしました
。 NAD を増やすのに、はいはい、カロリー制限と、
そうですね。
まあ、適度な運動。
はいはい。
カロリー制限考えたらもう枝豆にビールなんてもう止まらんようになりますよ。
そうなんです。僕も好きなんで、人に偉そうなこと言える立場じゃないんですけども、まあ、ちょうどね、6月こう旬ですよね。
はい、美味しいです。
枝豆にビールってね、もう最高です。
最高の組み合わせです
しね。まあ、今日実はそのお話した NMN っていうのは、はい、まあ、ブロッコリーに入ってるって話ちょっとしたんですけども、はい、枝豆にも実は入ってるんですよね。
すごいなんか罪悪感薄れますね。
そうなんです、ビールとね。ただ枝豆に入ってる量ってめちゃくちゃ少ないんで、
はい、
まあ、1万粒ぐらい食べないんですね。まあ、十分な量取れないんで、まあ、現実的じゃない、
ね。そうですね。毎日1万粒食べろってね。
そうですね。ちょっとね、それだけでもあれなんですけども、ね、まあ、まあ、適度な運動してもらった後にですね、まあ、炭水化物控えてもらって、この枝豆食べてもらう。まあ、本当に微々たるもんなんですけども、うん、まあ、そういったところからも、まあ、NAD を増やせしてですね、こう、カレーに抗っていただけるといいかなと思ってます。
ね、必ず枝豆にはビールやって決めつける必要ないですから、
そうですね、
枝豆使ったお料理をね、
そうですね、
美味しくね、作ってもらったら、これはいいことかもしれませんよね。
はい、
今日はね、枝豆をご紹介もいただきました。はい、今日の話を聞いて気になったこと、また相談がありましたら一度クリニックへと足を運んでいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 御池ビルの8階山屋の西隣の建物になります。ぜひお問い合わせお電話ください。075-252-5252075-252-5252 覚え方は075-252-5252までお電話ください。また村西先生のご質問や健康について聞きたいということがある方はぜひ番組までメールでお送りください。メールのアドレスは、sara@kbs.kyoto SARA sara@kbs.kyoto ドクター村西のコーナーと書いていただければと思います。ご出演いただきましたのは京都御池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は6月28日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都御池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。